皆さんおはようございます。サナです。今日は6月27日土曜日の星読みとカードからのメッセージをお伝えしていきます。はい、今日はねホテルからの配信となっておりますので、ちょっとひそひそモードです。あとは土曜日モードでねお伝えしていきたいと思います。このラジオでは今日の星の運行からどんな空模様でどういった影響がありそうか、天気予報のような感覚でお伝えしていきます。今日の過ごし方のヒントとしてご活用ください。はい、今日の月は射手座エリアからスタートです。今日のですね午前3時43分頃に月はサソリ座から射手座エリアへと移動しました。サソリ座というね水の星座から射手座という火の星座に切り替わって、一気にねこの内から外にエネルギーの向かう方向性が変わっていきます。射手座は12星座の9番目、火のエレメントで柔軟球、エネルギーが外側に向かいます。 I understand、 私は理解するというのが射手座のキーワードで、まあ、どんどんね広い世界に飛び出して未知のものを知る冒険に出ていこうとするという星座です。サソリ座の深く深く潜るエネルギーから一変して、弓矢のごとく外に飛び出していく雰囲気で、今ではないねもっと遠くを目指そうとします。また射手座の支配星は木星ですから、基本的には楽観的であり、この世の中、この世界、人生はいいものだと信じている、そういうね肯定的な、楽観的な面があります。なので月が射手座に入ると基本的にはおおらかな雰囲気だったり、あとは新しいことに挑戦したくなったり、広いところに出て行きたくなったり、実際の旅もしくは精神的な旅という意味で、本とかにね興味を持つこともあるかもしれません。世界に対して興味を持ち知ろうとするということが出てきます。あとは火の星座なんですけどね、天秤座を超えていますから、みんなを巻き込んで盛り上がっていくという要素もあります。ちょっとこう気が大きくなるようなエネルギーでもありますね。だからこそこうスポーツ観戦とかも盛り上がると思いますし、海外を感じられるような場所に行くとかね、海外旅行の計画を立ててみるとかね、ちょっと遠出してみるみたいなのもこの月射手座タイムにはおすすめです。まあ今日はね台風の影響、雨の影響でちょっと出かけられないよっていう方もいるかもしれませんが、なんかね今日はこの射手座の月に対して双子座の天王星が真向かいにいます。なのでやはりこれはね変化を受け取るという影響なんですね。目の前の相手が天王星的である、もしくは天王星的なことを目の前にして自分に変化が起こる、気持ちや気分が変わる、行き先が変わる、考え方や方針が変わる、そんなことがあるかもしれません。しかもね射手座って大きな乗り物を表しますので、飛行機とか電車なんかはかなりの変更があるかもしれないです。6月30日からね水星逆行スタートで、今水星の竜の真っ只中ですから、やっぱりこちらもね移動や通信のエラーというのが起こりやすいです。この射手座の月と双子座の天王星のオポジションを外惑星であるお羊座の海王星や水亀座の冥王星が調停していて、クレイドルというねゆりかごのような配置を作っています。でどちらかというとこれはこの緊張の角度をね、なんだろうな、海王星と冥王星が中和してくれてるっていう感じ、バランスを取ってくれてるっていう感じなので、未来に向けた挑戦だったり未来に向けたリセットということも起こってきそうです。お羊座と水亀座っていうね、とてもこう未来志向な2つの星座がこの緊張の角度を中和してくれてるような感じですね。なので、今日はねもう予定変更は当たり前、変化に対して自分が柔軟に動く、そういったことがありそうです。なので移動される方はですね、くれぐれも、事前に情報をしっかり確認して動いていきましょう。 まあ、私もこのね、竜の期間での今回のリトリートだったので、まあ、ちょっと当日入りはもうやめておこうと思って、余裕を持ってね、動こうと思って、昨日東京入りしました。前乗りしたんですよね。それでも結構ね、昨日はヒヤヒヤしたというか、まずはその松山空港についてね、みんなこうサッカー見て盛り上がってるなーって思って、私もね朝ごはん食べながらサッカー見てたら40分遅れのアナウンスが出たんですよね。うわーこれやばいと思って、私もギリギリ間に合うけど、これもし電車の遅延なんかもあったらセッションに間に合わないかもって思って、かなりねヒヤヒヤしました。でもサッカーが終わる頃にね、急にね、なんか治安が解消されましたので、今から、すぐに搭乗手続きに入りますっていうアナウンスが流れてですね、サッカー終了とともに、機内にね、乗り込むということがありました。まあ、みんなサッカー見てね、満足して搭乗を開始してましたけど、夫に連絡したら、絶対機長サッカー見てたやろっていうメッセージが来てて笑えましたね。で、東京に着いたら着いたで、新宿に向かう途中でですね、地震がありまして、これまたね、緊急停止したんですよね。でこれも地震の、まあ、大きさによってはもうしばらく止まるかもしれないなって思っていたら、案外ここもね、数分ですぐに進み出しましたね。で、結局は予定よりもかなり早い時間に新宿に着いて、しかもその時雨も降ってなかったので、傘もささずにね、移動できたんですよね。気持ち的な揺さぶりっていうのはあったんですけど、あんまりこう実害なくね、一日を過ごせたかなと思います。で今日は、まあ、この月がやっぱり射手座にあるっていうことで、そう、射手座大きな乗り物とか移動を表しますから、まあ、この天王星の影響、水星の竜の影響だけではないので今日はどうなるかなってちょっとドキドキしてますね。でですね、私今回アパホテルに泊まってるんですけど、なんかねこの星の配置を見て、そして昨日の夜の体験からね、ちょっとねデジャブみたいなことがありました。それはですね、昨日の夜に山梨の方で結構大きい地震があってですね、都内も揺れたんですよ。で私も昨日はね本当9時とかにはベッドに入ってて、早めに寝ようって思って寝かけていたので、うとうとした状態だったんですけど、緊急地震速報のねけたたましいアラームで叩き起こされました。あれ久しぶりに聞きましたけど、すごい心臓に悪いですよね。まあ、ただなんだろう、実際地震は私のところはそんなに大きくなかったんですよ。ただ横揺れが割と長い時間続いていて、なんかね3.11 の時みたいな揺れ方だったなって私は思いました。3.11 の時私は名古屋にいて、だいぶこう横揺れが長い時間続いてるなと思って、これってどっか近くで大きい地震が起きてるのかなーなんて思ってたんですよね。だから今回も横揺れしているのを感じながらベッドで寝転んだまま、どっかが揺れてるんだな、まあ山梨って出てたんですけどね、寝ぼけてたので山梨ってどこだっけって思いながら、はい、ぼーっとしてました。そしたらねだんだんまあ落ち着いてきたので、また寝ようかなって思ったんですけど、そしたらねホテルにアナウンスが入って、地震が起きたけどホテルにはね異常はありませんでしたので避難の必要はありませんっていうことを知らせてくれる放送が日本語と英語であったんですよね。私これ聞いてアパさんしっかりしてるわと思って、でちなみに昨日ねサロンメンバーさんがアパホテルの社長のねホロスコープを見たら、アパ社長ね蟹座さんなんだそうです。だからみんなが安心して過ごせるホテルをね、やっぱり目指してるんだろうなって思いました。アパホテルに泊まったことがある方はわかると思うんですけど、テレビ画面にね、なんか Wi-Fi のパスワードが記載されてたり、あとね、お風呂の混雑状況が見えたりするんですよ。で、そこのね、画面の右下に、私これ初めて見たんですけど、火災が起きた場合の避難の仕方や対応を紹介する映像が流れてたんですね。で、このアパホテルの部屋の扉にですね、煙を防ぐビニール袋が貼り付けられてて、それの使い方が説明されてですね、それを被った状態で近くの避難出口に向かってくださいねって、すっごいわかりやすいね、避難の仕方の VTR が流れてたんです。で、こういうやっぱり緊急時の対応もね、しっかりしてるんだなぁなんて感心してたら、私、 そういえば前回もこの月が射手座でね、双子座の天王星と向き合う時にホテルに泊まってですね、しかもその時けたたましいアラームに叩き起こされて避難までしてたんですよね。それを思い出して、前回いつだっけって思ったら射手座満月の時だったんですよ。5月31日でした。本当にだから約1ヶ月前ですよね。で、放送を聞き直してみたら、あ、そうだったそうだったと思って、あの日もね、月と天王星がオポジションで突発的な変化っていう話をしてたんですね。で、今回も、そのエネルギーがちょっとこう早めに来てて、ただ泊まってるホテルが違うだけで、なんかね、こんなにも対応が違うんだなってことを私は目の当たりにしたんですよ。前に泊まったホテルも都内のホテルで全然悪くなかった。むしろ、夜にね、フリードリンクが提供されて、そのドリンク飲み放題、カクテル作り放題だったり、部屋も広くて、割と気に入りかけてたんですけど、緊急時の対応がね、あまりにもひどいなって思って、もう、泊まるのやめようってやっぱり思ったんですよね。ここはもう泊まらないどこうって思ったんです。でも今回はアパホテルに泊まってみて、やっぱりその対応の違いを見た時に、私の中では安心につながったんですね。部屋は狭いけど大浴場もついてるところが多いし、また泊まろうって思いました。だから前回と今回ね、2回ともその緊急アラームによって叩き起こされるっていう経験をして、本当にこうデジャブかなって思ったんですけど、でもこの2回を経験して思ったのが、来週の月曜日29日にね、火星が双子座入りするんですよ。早朝のね、4時29分です。そうするとね、このね、双子座の天王星と火星が重なるんですね。で、月はまだ射手座にある状態です。で、いつもお伝えしてますが、火星ってね、トリガーになる天体なんです。外惑星と絡むときに起爆剤になるんですよ。双子座っていうのは風のエネルギーではあるんですけど、なんかね、この月射手座の時、天王星とオポジションの時、自分に起こった2回の体験を感じてね、やっぱこの天王星と火星が絡む時の影響ちょっと考えますよね。しかも火星と天王星って絡むとろくなことないんですよ。で、6月30日、この火星が双子座入りして天王星と重なった次の日っていうのは、ヤギ座の満月であり、木星の移動があり、水星逆行のスタートなんですよ。ちょっといろいろありすぎじゃない？詰め込みすぎじゃない？って感じがしますよね。この間もキロンがね、牡牛座入りしたばかりでしたけど、なんかね、この29日、ちょっと早めに来るとしたら28日あたり、なんかこの天王星の影響が火星によってどう出てくるかっていうことをちょっとイメージしてドキドキしました。うん。で、その前回のね、この月射手座天王星オポジションを思い出したからこそ、もう一回寝かけたんですけど、もしかしてこれまた避難する流れと思って、一応避難できる状態に荷物を整えてから就寝しましたね。そう、でも結局あの後何事もなくですね、眠ることができたんですけど、でもね、前回と今回ね、違うホテルだったけど同じようにこんなアラームで叩き起こされることってある？なんかシンクロしすぎじゃないと思って、はい、ちょっとね、私の中で引っかかっております。なのでこの週末から来週にかけてはちょっとやっぱりプロテクト強めで、で、不安になった人はやっぱりそれなりの地震対策、災害対策を見直して過ごしていただきたいと思います。今回自分自身が体験して痛感しましたけど、やっぱりね、ずっと言ってますけど、何かあった時そこにいて不安と思うのか、それとも今回のアパホテルのように安心と感じるのか、これが蟹座木星のテーマでもあります。で、昨日もお伝えしたように、安心できる環境ではないのなら、どうやったら安心できるかということを見つめていきましょう。自分にとって安心できる場所を能動的に見つけていくとか作っていくということが大事になっていきますので、やっぱり自分が経験していることを通じて星はこれを教えてくれてるんだなっていうことを私は感じましたね。はい、なので皆さんももし不安要素があるのであれば、どうしたら安心して過ごせるかということを考えてみてください。 はい、私も今日はね、高尾山に向かいますが、まあ無事にたどり着けるのか、はたまた皆さん集合できるのか、ちょっとドキドキしてますが、でもなんか台風はね、逸れてきたっていう風にさっき見ましたね。まあ、こういう時こそ私は神頼みっていうかね、自分の守護天使さんにサポートをお願いしまくります。まあ、人間だったらね、お前普段全然話しかけてこないくせに、こういう時だけって思われそうですが、まあ、天使さんはそういうことありませんので、私は思いっきり頼んでね、出かけたいなと思います。一応ね、家を出る前に防災グッズが好きな次男にですね、キーホルダーの懐中電灯とかを借りてきてるんですけど、まあ、とにかくね、気をつけてプロテクトして出かけたいと思います。皆さんもね、くれぐれも気をつけてお過ごしください。はい、というわけで今日はですね、ジュニパーベリーの香りが不安やネガティブな感情をクリアにすることを手伝います。では続きまして、カードからのメッセージをお伝えしていきます。今日のメッセージ、はい、こちら、せーの、よいしょ、Be Courage、 勇気を持ちましょうというカードが出てきました。はい、白い馬に乗った女性が描かれてますね。これなんか私の今の待ち受けの画像にも似てるけど、勇気を持つというメッセージです。何に対して勇気を持つのかっていうのは人によって違うのかなと思いますが、まあなんかこう、そうだな、昨日の体験もそうですし、私が今感じていることをお伝えすると、なんかやっぱり地球が今すごい規模で変化してきてると思うんですよ。なんか台風もそうだけど、地震だったりとか、まあフランスでの、なんだろう、異常気象だったり、なんか本当地球レベルでいろんなものが変わっていく中で、これ前もね、全く同じことをお伝えしましたけど、やっぱり生物が生き残る時って自分がもうこの環境に入れないなって思ったら、生き物って移動していくのが普通なんですよ。でも人間はどうしてもそこに居続けようとしますよね。だけどこれが、私は何だろう、移動するっていうか、自分がやっぱりそこにいて安心安全じゃないのであれば、勇気を出して安心できる場所に移動していくっていうことが大事なのかなって思いました。これ実際に引っ越せって言ってるわけではなくって、もしかしたらそういうふうに、なんだろう、今回のその雨の影響とかで、あ、ここはもう地盤がやばいんだなとかね、ここにいたらちょっとまたこういうふうな雨が降った時に危険かもしれないって思って移動するのも一つだと思います。能登半島の大きな地震の時なんてそうでしたよね。大きい地震が起きて、だけどお年寄りばっかりでやっぱり移動しなかったんですよね。そしたらその後またね、なんかこう地震があったりとか水害があったりとかしましたよね。だからやっぱり本能的にここにいたらやばいなって思った時に、やっぱり生き残るために変化していくっていうことは、なんか生物として本当にね、自然なことなんだなと思います。いかに人間がそこにこう居続けるという不自然なことをしているかっていうのを、私はちょくちょく感じることがあるんですよね。そういう意味でやっぱり、なんだろうな、変化することに対して勇気を持つっていうことが大事なメッセージなのかなってちょっと私は思いました。変化することってどうしてもやっぱり怖いとは思うんですよね。で、これから本当にキロンが牡牛座に入ることによって、やっぱりより、なんだろうな、その土地だったりとか物質的なものだったりとか、まあ、もしかしたら食べ物とかね、そういうものもあるかもしれないし、お金とか価値観について、なんか安心ってなんだろう、安定ってなんだろうっていうことを考えたりするのかな、なんて思いましたね。でも本当にね、変わり続けていく、変わらないものなんてないっていうことが唯一変わらないことなのかなって私は思ったりするので、なんかやっぱりそういう感覚を大事にしていくっていうことがすごく必要で、そういうメッセージをね、カードが伝えてくれているのかなと思いました。はい、ぜひカードからのメッセージ参考にしてください。まあ、蟹座木星もラストでね、どうしてもやっぱり、昨日もお伝えしたように、安心安全っていうことを確認するということが起きていると思います。安心か安全かを確認するということは、やっぱり安心ではない状況みたいなのを体験する必要があるんだと思うんですよね。それを今経験してて、私たちは、で、そこで何度も言うように、安心じゃないのであれば どこが安心できるのか、どうしたら安心できるのかということを見ていく必要があると思いますね。それは何度も言うように、その家とか居場所だけではなくって、会社とかもそうだと思いますよ。自分の居場所、ここに入ったら安心、ここで勤めれば安心というものではなくって、自分の中でやっぱり時代の流れの変化、環境の変化を受け取って、この狩座木星のね、ラストのエネルギーって安心安全からやっぱり獅子座に向けてね、出ていくっていうエネルギーがあるんですよね。そういう意味ではやっぱり不安要素が強いのであれば、勇気を出してそこから抜け出すっていうことも必要だったりするのかなと思います。その辺をちょっと今日はね、よかったら、皆さんそれぞれの中で考えていただいて、ご家族の中で話し合ってみたり、検討をしてみたりっていうことをね、していただくといいのかもしれません。はい、ぜひカードからのメッセージ参考にしてください。それでは皆さん、今日もご機嫌に、そして安全にお過ごしください。お出かけの方は気をつけて、いってらっしゃい。